新井淳牧師によりまして説教、すべては見てのうちに。
先に子供たちにお話しましょうかね。イースターって知ってる？
あ、知ってる。
知ってる？最近コマーシャルでようやってるで。
知らない。
みんながよく知ってるイエス様が十字架というね、ここにあるこういう十字架に貼り付けにされました。どうしてイエス様は貼り付けにされた？それはね、私たちの心の中にある汚れたもの、汚い思い、そういうのをイエス様がきれいにしてくださるためでした。みんなの心に汚いものはあるかな？子供にはあんまりないって言うんだけど、それでもさ、なんかお友達に意地悪をするような心とか、わがままなこと心とか、そんな嫌な心がみんなの中にも少しあるかもしれませんね。でもね、園長先生もっと汚いかもしれませんが、でもね、イエス様がね、十字架につけられて貼り付けにされた時に流された血が、本当は血って汚いかなとかって思うんだけど、でもそれが私たちの心の汚い嫌なものをね、全部きれいにしてくれた。だから私たちの心はそれでピッカピカになった。みんなの心もイエス様の血でピッカピカにされた、きれいにされた。だけどさ、そのためにイエス様は亡くなっちゃった、死んじゃった。私たちの心をきれいにするために死んじゃった。それはそれでちょっと悲しいなって思ったんです。でもね、イエス様その後十字架の上で死なれた後、お墓に入れられたら、3日目に不思議なことが起きました。金曜日にね、十字架につけられて亡くなったんです。夕方急いでお墓の中に入れられました。納められました。入り口は大きな石で塞がれました。翌日土曜日はね、何もしてはいけない日だったんです。だからもっとちゃんとお墓に入れて差し上げればよかったなって思った人たちも何もできませんでした。でも朝になって、日曜日の朝、あ、もうこれで大丈夫、今行っても大丈夫、朝が待ち遠しかった人たちが慌ててお墓に行ったら、なんとお墓の蓋がゴロゴロって転がって開いてたんだ。そしてパンパカパーンってイエスが中から出てきたかなと思ったら、もうすでにいなかった。中空っぽになってた。入り口にね、若い天使さんがいたんだって。そしてこう言いました。イエス様はもうね、よみがえりまして復活しましたよ。死んで中に入れられたのに不思議なことが起きて、よみがえりましたよ、もうすでに他の人たちのところに行きましたよって教えてくれた。慌ててみんなお家に帰りましたよ。本当って確かめに行った人たちもたくさんいました。お弟子さんたちが確かめに行った。でもその時もう誰もいなかった。みんなでお家に戻ってきて、これからどうしよう、本当にイエス様よみがえったのかな、思ってたらね、イエス様がね、みんなのところにやってきました。復活してみんなのところに来たんです。あ、よかった、私たちのために、私たちの心をきれいにするために死んじゃったはずなんだけど、でもよみがえったよ、生き返ったよ、これからまたイエス様はみんなと一緒にいるよ、そういうふうにイエス様はおっしゃってください。だからそのイエス様にありがとうございます。これからも私たちと一緒に、私たちの心の中で一緒に生きて、私たちと一緒に歩んでください。そうやってお願いをする、それがイースターの日です、ね、はい。じゃあ、あとは退場していただいても結構ですよ。
ね、これをいただいても
。あ、そうですね。はい。お土産がある。はい。
退場します。これについてきてください。これ欲しい人はどうぞ来てください。
こちら。欲しい欲しい。欲しい欲しい。
しい人はっていうのはなかなか素敵なことです。イースターおめでとうございます。改めましておめでとうございます。一人号を復活させイエス様を私たちの救い主としてくださった神様の皆を心から賛美したいと思います。スーパーの卵売り場にイースターを卵料理で楽しもうという安っぽいキャッチコピーが掲げられるようになってからもう数年経ちました。今年あたりはテレビの情報番組でも今まで以上にイースターが頻繁に取り上げられるようになった、そのように思います。とうとうディズニーランドがイースターパレードだ、エッグハンティングだというようなイベントも始めた、そんなことも知りました。今朝もテレビをつけましたらキャリーパミュパミュさんがイースターイースターとご陽気に歌い踊りながら、イオンならイースターの楽しみ方がたくさん見つかると宣伝をしておりました。まあさすがにこれだけ言われれば世間一般にもイースターが認知され始めるかと思って、昨日施工保育園の保護者会の総会の挨拶でイースターのことを少しお話をいたしましたら、案の定このイースターという言葉に反応してくださった保護者の方がたくさんおられました。フレスコの卵が普段より30円値上がりしているのはきっと気のせいではないだろうな、そう思ったんです。まあ、商魂たくましい人たちによってイースターもクリスマスのように商業主義に取り込まれるのかと心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、友人の牧師がこう言いました。マスコミがイースターを日本中に宣伝してくれている、しかもただで、ありがとう。ものは考えようでございます。実際に保護者会で話をしたときにイースターはキリストの復活祭ですという説明をしましたら、それなりにこう頷いてらっしゃる方がおられる。これはその情報番組なんかでキリスト教の復活祭だということを、最小限、必要最小限ながら情報提供していた、そんなおかげかなというふうにも思いました。ですから今後どのようにどんな形でイースターが世の中にというか日本の社会に、浸透していくのか、あるいは受け入れられるかどうかということは分かりませんが、少なくともこの言葉、そして最小限の意味、それだけでも無料でバンバン宣伝してもらっているわけですから、クリスマスと違って内向きになりがちなこのイースターをもっと宣教の機会として、捉えて前面に押し出していってもいいのかもしれないなと思う今年のイースターでございました。実際にキリスト教が広められていく、その大元になったのは復活の出来事があったからです。その前に起こった十字架の出来事はイエス様を信じる人々にとっては大きなつまずきでした。みんなが期待を寄せていたイエス様が罪人として最も残忍な見せしめの処刑方法である十字架に挙げられて死んでしまった、これは耐え難いことであったでしょう。夢破れた残念な出来事でした。でもご存知のようにイエス様は3日目によみがえられました。弟子たちにとってもにわかには信じがたい出来事だったでしょう。報告を受けた弟子たちも自分たちの目で確かめるまではおそらく信じられなかったと思います。復活の朝の様子は4つの福音書に記されておりますけれども、共通しているのはイエス様の復活の最初の目撃者であり証言者となったのはマグダラのマリアほか数名の女性たちだったということです。4つの福音書で微妙に表現や内容は異なりますが、十字架の上で死なれた後、お墓に埋葬するまでの時間があまりありませんでしたので、安息日が明けた後、紅葉を塗り丁寧に埋葬し直すために彼女らはお墓に行った、そのようにあります。それともう一つ共通しているのは、彼女たちがお墓に向かったその時女性たちだけだったので、墓穴を塞いでいる大きな石岩をどうやって動かそうかということを無策であったということです。 彼女たちだけではどうしようもないことが分かっていながらお墓に向かったわけですが、その問題はいとも簡単に解決されます。天使がやってきたり、それに類する若者がいたり、あるいはそうでなくても蓋をしていた石がすでに動かされていたんです。そしてお墓の中にすでにイエス様の姿はありませんでした。そこで彼女たちは急いで弟子たちのもとに戻ります。そしてご遺体が亡くなっている、そのことを報告いたします。そこで弟子たちもようやくお墓に走る。そしてご遺体が亡くなっていることを目の当たりにいたします。不思議に思ったか、あるいはイエス様が生前おっしゃっていたことと復活の出来事を結びつけて考えられたか、どうだったでしょうか。ただ2000年前も死人がよみがえるなどということはにやかに信じられない、そんな出来事でしたから、そう簡単によみがえりというふうに受け入れられたとは思いません。でもそこへイエス様はそのことをご存知だからでしょうか、ご自身を表しよみがえったことを示していかれます。弟子たちが弟子として動き始めるのはここからです。つまり復活のイエスに出会ってからです。彼らが宣教の技に励んでいく、それはイエス様が優れた指導者だったということよりも、あるいは単に不思議な数々の印を行った超能力者だったからということでもなくて、よみがえりの主だから、つまり死に勝利され絶望さえも希望に変えてくださる方であるということを悟ったからだ。そのことを人々に述べ伝えるために彼らは突き動かされていくんです。まさに復活の主を述べ伝えることこそが弟子たちの役割でありました。しかしその復活に表される福音を述べ伝えるのは容易ではありません。それは苦難の歴史でもありました。かつて私たちの国もそうでしたが、キリスト教の教えは時の権力者たちには不都合極まりないものです。なぜならば正義だ、公平だ、平等だ、そういうことはもちろん、そのために止める者は分かち合え、虐げられている者は立ち上がれ、そういう具合に世の中のカーストのようなものは否定され、弱者が重んじられていくという教えが中心になるからです。そうなれば権力者たちにとっては都合は悪いわけです。ですから2000年前もキリスト教徒は迫害されました。黙示録を書いたとされるヨハネもパトモスという島に流されていたとあります。ここは政治犯の流刑の地であったという説もあります。彼は福音を述べ伝えたために捕らわれの身となっていた、そのように理解されています。そこでヨハネはラッパのように響く声を聞きました。それは彼が見ていることを巻物に記して、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアの7つの教会に送れという声でした。声の主の方を振り返りますと、7つの金の燭台が見えました。この燭台は7つの教会を指します。まさに今名前を挙げた7つの教会でしょうか。この7つの燭台の中央には人の子のような方の姿があったといいます。その人影は足まで届く長い衣を着ていて、金の帯を胸のあたりで締めていました。通常帯は 腰で締めるものです。でもこの方は胸のあたりで帯を締めていた。それはその現れた人が一般的な労働をするそういう人ではなくて、大祭司のような権威あるものであるということを象徴しています。また髪の毛が羊の毛、羊毛に似ていると書いてあります。実にヨハネによる福音書とこのヨハネの黙示録だけがイエス様を神の子羊と表現いたします。それは犠牲の捧げ物という 意味を含むものでありましょう。この方は燃え盛る炎のような目、炉で精錬された真鍮のように輝く足、大水の轟きのような声という表現によって、そこにおられるのが再臨の主、裁き主であるということを暗示しています。右の手には7つの星、すなわち教会の天使たちを伴い、口からは鋭いモロ刃の剣が出ていたといいます。この口から出ているモロ刃の剣こそ、罪を罰する厳しい裁きを表しております。このことから分かるのは、最後の審判、終末の時に訪れる再臨の主は厳しい裁きを行われる方であるということです。私たちは救い主キリストに対して、どんな罪でも許してくださる恩和で優しいイメージを抱いているかもしれません。実際すべての罪を贖う十字架の出来事を見ますと、いかなる罪をも受け止めて贖ってくださるというのですから、究極的な優しさに満たされた方だと想像いたします。しかし実際はどうだったか。福音書のイメージからは、イエス様は必ずしも恩和で優しい、そういう方だったとは到底思えないんです。そう感じる方ももちろんいらっしゃるでしょうが、むしろ厳しい言葉の数々の方が目立つ方のようにも思います。心の鈍いものというふうに言い放ったり、まだ悟らないのかという厳しい言葉を投げかける、呆れて物を言い捨てるような、そんな場面もあるように思います。最後にエルサレムに入場してからは、神殿の境内で商売をしていた両替商の机をひっくり返すという過激なこともしています。キリストは裁き主である、その裁きは厳しいものである、これは間違いのないことだと思うんです。もし私たちが自らを顧みることなく、それゆえに悔い改めることがなければ、金持ちとラザロの例えのように、その来るべき時には厳しい裁きを受けることになるでありましょう。しかし私たちはその裁きを知りつつも救われるということを信じています。十字架に挙げられたイエス様の流された血によって、私たちの罪は洗い流されたと信じます。そこにおられたのは確かに犠牲の子羊に象徴された救い主の姿だと信じます。そしてこの方は、この世的には肉的には死にましたが、3日目によみがえられた。それがまさに死に勝利された瞬間であります。死に勝利された方は、弟子たちをはじめ多くの人々の前に現れてご自身を示されました。それは復活の主はあなた方といつまでも共におられるということを示したということです。私たちは死によって決して分断されない。死はすでにキリストを通して克服されたのだから、私たちはそれを信じるということが求められます。もし信じないのなら、罪が贖われたことをも受け入れないのと同じになりますから、光り輝く衣を着てやって来られる再臨の主に裁かれることになるのかもしれません。でも私たちは救いの門に入ることを信じます。救い主と共に余を限りなく生きることを信じます。永遠の命に生きるものとなることを信じます。それが私たちに示し約束されていること、私たちはその約束を信じます。そのために私たちは罪を含めて全てを主の御手に委ねるという決断をいたします。これが私たちの信仰の決断です。これが私たちのなすべき礼拝です。救いについて私たちが自身ができることは何一つありません。全ては主の御手のうちに終わりなんです。ですから私たちはその御手に委ねるという決断をするだけであります。 巫女の復活は私たちに福音がもたらされた根拠であることを改めて思い返します。そしてそのことに心からの感謝と喜びを持って、すべてを委ねて平安を得る、その信仰の決断を新たにしていきたいと思うのであります。一言祈ります。主なる御神様、受難節、そして最後の受難週を経て、今こうして復活の喜びの朝を共に迎え、礼拝を捧げることができました幸いを心から感謝いたします。あなたがこのことを通して私たちにお示しくださった福音を、どうか私たちしっかりと抱きながら、力強く与えられた使命を全うしつつ、この世での歩みを歩んでいくことができるように導いてください。また私たちが救われたのみならず、その福音をこの地に述べ伝えていくために、それぞれの場へと使わせてください。それぞれの生き方を通してあなたの栄光を表していくものとしてください。この時を覚えつつも、さまざまな都合で集うことのできなかったお一人お一人をその場その場で顧みてください。特に病の床にある者、体調を崩している者、悩み苦しんでいる者に癒しの御手を差し伸べ、慰め励ましてください。これから始まります歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。